さんこんにちは、 DLS の佐藤愛です。今日も引き続き DLS2 周年記念ビデオシリーズ音声をお送りしていきます。ここでお話ししているビデオリンクは DLS の YouTube チャンネルでチェックしてくださいね。 DLS YouTube チャンネルは www.youtube.com/dancerslifesupport www.youtube.com/dancerslifesupport にあります。そちらもチェックしてくださいね。では質問にお答えしていきましょう。
皆さんこんにちは、 DLS の佐藤愛です。 DLS2 周年記念企画ビデオシリーズのパート4、今日が最終回になります。今日の質問は教師の皆さんからいただいたものです。では最初の質問です。愛さんこんにちは。生徒たちと信頼関係を築くために工夫していることはありますか？生徒との信頼関係、いろいろ工夫しています。だけど生徒一人一人の性格によっても違うし、シチュエーションによっても違うし、バレエ学校が求めているものとかでも違うので、細かく一つ一つを見ていかないようにしようと思ってるんですが、私が普段の生活で気をかけてることをシェアしたいなと思いました。で、レッスン内で気をつけてることとレッスンの外で気をつけてることが、まあ、似てるんだけど少し違うので、その両方の面から見ていきましょう。レッスン内で私が気をつけてること、それは生徒を尊敬することと自分を磨くことです。これね、2つ違うように見えるんだけど実は同じことで、生徒を尊敬するっていうことは生徒が私たちを雇ってるっていうことを忘れないようにする、つまり彼女たちがいつも主役だっていうことを忘れないようにしています。で、そのために彼女たちが求めてるものを与えられるだけの知識が自分の中でないといけないし、与えられるような人間になりたいので、私は自分を磨くことをいろいろ頑張っています。生徒って別に教師に第二のお母さんになってもらいたいって思ってもないだろうし、お友達になってほしいなんて思ってないと思うんですよ。だからね、別に仲良くなって一緒にご飯食べに行く関係とかそういうのは必要ないと思うんです。まあ私個人の考えだけど。なので逆にプロフェッショナルとして彼らが求めてるもの、彼らが私たちを雇ってるところは何なんだろうっていうところと、彼女たちが自発的に勉強できる環境を作ること、で、彼女たちが疑問に思っていることがあったら何でもそれを話し合える関係を作ることには気をつけています。そのような環境を作ってあげるとレッスン内での人間関係が向上するんじゃないかな。レッスンの外はちょっと違うんですよね。まあ同じようなエリアを見ているんだけれども、ソーシャルメディアが最近大きいので、そこのエリアも気をつけてます。何を言いたいかっていうと、例えばレッスンの中で生徒に体をケアすることってすごく大事なんだって伝えるメッセージがあるとしますでしょ。で、そうは言ってるのにソーシャルメディアで体に悪い食べ物を食べてたりとか、体に悪いことをしているっていうのが生徒に見えちゃったら、彼女たちにとってなんでこの先生口だけじゃんになってしまうじゃない。で、それって信頼関係にはなりませんよね。確かにオンとオフの切り替えは大事なんだけど、ソーシャルメディアをビジネスで使ってる人たち、つまりスタジオの Facebook ページだったりとかスタジオのサイトにブログがあった場合、生徒たちそして親御さんたちはそれをビジネスの一環だと見てるはずです。なのでそのようなところで自分の心理と違うことをしていたら生徒との信頼関係はできないんじゃないかな。だって彼女たちの方からはレッスン中に言われることとレッスンの外で見てることが2つ全然違うベクトルなわけで、混乱するし信頼もできないと思うんですね。例えば生徒の前でお酒飲まないでしょ。そうしたらビジネスで使ってるサイトで未成年の前で推奨しないようなことはしないと思うんですよ。またはクラスにダイエットで困ってる子がいるとするじゃないですか。発表会前に痩せなきゃいけなくてすごく困ってるとか、 ある意味摂食障害に近いぐらいに落ち込んじゃってる子たちがいる場合、またはその可能性がある場合、彼女たちの目に見えるところに美味しい食べ物の写真だったりとか、先生がこれだけ食べてるみたいな写真を載せるのは精神的な面から見て危険じゃないかなって思うんです。あなたの夢を応援してるので、あなたにとってインスピレーションになることを伝えたいんですって思ってソーシャルメディアを使った場合、そのような投稿になると思うんですよ。インスピレーションを渡したいような投稿だったり、 YouTube で探して素敵なダンサーの踊りだったり、そういうような形で彼女たちを大きな面でサポートしてあげる。スタジオの外でも5、6年前まではそんなこと気をつけなくてもよかったんですが、最近は9歳でも10歳でもいろんな子が Facebook 見てたり、 Twitter で例えばスタジオのお休みの時間だったり臨時休暇のお話だったりとか、そういうのが出てるっていうことは、生徒たちも親御さんたちもスタジオの外のそのエリアもビジネスで見てるわけで、ビジネスで見ているとしたら、その中で生徒を尊敬してあげること、どうして雇われてるのかを考えること、それと信頼関係ができるようなアクティビティを全ての面でやってあげることのところを気をつけてあげると、21世紀のテクサビーな生徒たちとの信頼関係が生まれやすいんではないかなと思います。答えになったか分かりませんが、これらが今の私が気をつけているところのポイントたちです。では2つ目の質問です。愛さん、はじめまして、こんにちは。
こんにちは。
私はこれまでバレエではなくベリーダンスを踊ってきました。以前仕事をしながら1年半くらい生徒を持つことができましたが、仕事が忙しく続けることができなくなりました。今は仕事をしながら自分の技術向上のためにレッスンに通う生活です。しかしダンスで身を立てたいと思い、8月に退職することを決めました。今後また教えられたならば再度クラスを持ちたいと思っていますが、記事に出てくる教えるということは解剖学などが必要になってくると知りました。確かに体のことが分かると自分や生徒の怪我の防止、怪我した後のアドバイスなどをしてあげられると思います。その時にどう勉強したらいいのか、体のこと以外に何が必要か、初歩的な質問ではありますが教えてください。かずみさん、ありがとうございました。このメールの質問はベリーダンスだったけれども、将来どんなジャンルでも教師を目指す人の役に立てるようなアドバイス、つまり全体的なアドバイスを見ていきたいと思いますね。まず、知らないことは教えられません。当たり前に思うけれど、知らないことは教えられないんです。自分の中にないものは与えられない。そうすると、どんなジャンルであろうが、ダンスの先生というのはダンスに対しての知識をしっかり持ってないといけないと思うんですね。当たり前ですか？この時の知識っていうのは、ただアンシェルマン、これはバレエでの言い方だから普通のダンスでは違うかもしれない、振り付け、振り付けを考えるだけではなく、振り付けを与えるだけではなく、または1時間半のクラスを教えるだけでは足りないと思うんですね。どういうことかっていうと、バレエの場合、タンジュという動きをどういう動きなのか、何をやってると間違ってるのか、その動きができない人はどうやったらできるようになるのか、またはどういう怪我をしている人がこのエクササイズ、このステップをするべきではないのかっていうところが分かっているのがクラス構成、つまりレッスンを教えるっていうことだと思うんです。はピルエットができなければ、どういう風にしたらそのピルエットっていう回転の動きができるようになるかっていうレッスン構成、ピルエットがセンターでのゴールであれば、バーレッスンではどういうことをすればいいのか、ウォームアップではどういうことをすればいいのかっていうところまでクラス全体の流れを見て教えられるっていうのが、自分のジャンルを知ってるってことになると思うんです。確かにね、そうやって見ていくと解剖学とか怪我についての知識も大事なんです。だけど怪我の知識とか解剖学の知識から始めるのではなくって、自分の足りない部分を最初に探すっていうところから始めた方がいい勉強の方になるんではないかと思ってます。その方が早道だと思うし、あとメールの中で気になったのは、一度教えていたけれど教えをやめたっていうところ。例 えカルチャースクールで週に1回ベリーダンスを教えていたとしても、生徒さんたちはお金と時間とかそういうものを投資してレッスンに来るわけですよね。そしてレッスンに通うっていうことは、この先生に勉強したい、この先生から勉強したいから、この人に会いに行きたいからそのクラスに来るわけじゃないですか。ということは、教え始めたらある程度は続けていかないと生徒さんに失礼じゃないかなって私は思います。でもね、人生っていろいろでしょ。だからやめなきゃいけない時とか続けられないことって絶対あると思うんです。それがいけないわけじゃなくって、そういうのが前提でそれに対しての準備をもしておくっていうことも、教師になる上での、または教師として勉強する上で必要なことだと思います。例えばビジネスを、まあ、このメールではどのような形で教えに戻るっていうのが書いてなかったから、ここら辺はちょっと話に合わないかもしれないけれど、営業とかマーケティングとか、そのスタジオを経営していくためのビジネスサイドの話、または発表会とかコンクールとか大会とかをするのであれば、それについての準備とかっていうのも、先生としてそのようなスタジオを持つのであれば勉強しておかなきゃいけないことの一つだと思うんです。だって生徒の方からしては、先生がこの他の営業とかビジネスサイドの方のストレスでイライラしてて、またはクラスに集中してないようなレッスンを受けに来たくはないじゃないですか。またはそのせいでスタジオを閉めなきゃいけなくなったら、またそれも迷惑になるわけで、私からの先生を目指す人たちへのアドバイスは、自分の仕事をしっかりと理解すること。で、この時の理解っていうのは、教えてる内容、クラス、すべてにおいて、ある程度知っておくこと。100% 知るのは不可能だけれども、ある程度知っていて教えられるレベルになっていること。それと、自分の仕事に没頭できるような環境の下準備。他の仕事だったり、お金だったり、ビジネスサイドのことだったり、発表会のことだったり、そういうような部分もある程度下準備をしてからスタジオを始めたら、最短距離で素敵な先生になれるんではないかなと思っています。最後にちょっと裏話だけれど、バレエの先生とかでダンスの先生とかから話を外して、どんな仕事でも下積みの期間があるじゃないですか。例えばマクドナルドで働いてても研修生から始まるでしょ。そうしたら多分同じようなビジネスを見た時に、誰かの元で勉強するっていうのもとっても大事なことになるんじゃないかなと思います。メンターを持つとかね、誰かもう長い間スタジオを経営している人のに教えてもらうとか、そこでアシスタントをするとか、セミナーとか講習会とか参考書もすごく素敵だけど、そういう実際に誰かが持っている知識を自分の中に取り入れる、自分の中で下積み経験を持つ、またはアシスタントとかして、研修生として先生をやってから自分の教えをした方がうまくいくんじゃないかなと、バレエ以外のものを見た時に、ビジネスというものを見た時に私は思います。ちなみに教えるってすごく大変なことですそんなの私から言われなくても分かってると思うけれど、 DLS2 年間続いてるんですが、その前下積みとして私は5、6年いろいろなところで働いていて、バレエ学校もそうだし、バレエ団もそうだし、いろんなコースも行ったし、いろんな人に勉強をこいたし、そういう風にしてても、この仕事を10年くらい続けててもまだ毎日足りないなって思うことはあるんですよ。だから最初から 100% を目指すのはちょっと無理だとは思うけれど、ある程度下積みをしておくっていうのも大事だと思う。で、勉強は大変だし、ストレスも多いし、生徒が言うこと聞いてくれないこともたくさんあると思うけど、彼女たちが、または彼女たちが上手になっていく姿を見れるっていうのは、教師の仕事の醍醐味だと思います。素敵な仕事だから頑張ってくださいね。
いかがでしたか。2周年記念スペシャルはもう終了してしまいましたが、ビデオシリーズ愛さんに聞いてみようは今後も月1ペースで続けていく予定です。質問を投稿したい人は hello@dancerslifesupport.com に送ってくださいね。楽しみにしています。ハッピーランシング、佐藤愛でした。